今、パトモスチームが言っていますけれども、その後に白馬があります。で来週の日曜日が、の後はですね、来週の、今週じゃなくて来週の、水、木、金が白馬キャンプになります。で、火曜日からですね、バスが出ますけれども、ぜひ、時間のある方はというかですね、時間をぜひ取ってですね、今からでもまだ間に合いますので参加していただければというふうに思っております。よろしくお願いします。それと、8月には教会のキャンプがありますので、今年は佐賀県の波戸岬でやる予定です。で、一応もう予約は取ってあるんですが、ただちょっと遠いのでですね、九州市が集まるのでそこがいいかと思ったんですが、ちょっと交通機関をどうするかという問題が今ありまして、もしかしたら場所を変えるかもしれませんけれども、一応波戸岬という予定になっておりますので、ぜひそちらにもおいでになってあげればと思います。で、去年、パトモスチームに行った時ですね、神様は、この、使徒行伝の16章のところから、マケドニアの叫び、英語ではマケドニアコールって言うんですけれども、ここからですね、神様は宣教ということを私たちの胸に語ってこられました。そして白馬キャンプで、その、御子新聞がですね、賛美大会の表紙に使ってたのはですね、ある方が撮った写真だったんですけど、それがちょうどマケドニアに出た虹だったんですね。それがまさに示しになりましてですね、神様からの、虹っての約束なので、祝福の約束なので、宣教と、そして宣教の当初の祝福ということを語られたわけですね。で、それは、この一年間だけじゃなくて、これから、再臨の時まで、この群れに与えられた言葉で、いよいよ、宣教の時が来たということなんですね。で、もちろん、いつでも私たちは宣教する時なんですけども、しかし、群れとしてですね、特別に宣教ということを強く語ってこられたのは、初めてだったわけです。海外宣教もね、随分してきましたけれども、本格的な意味で宣教と言われたのは、このが初めてだったんですね。だから、いよいよ本格的な宣教が、去年のちょうどパトモスから始まってきたということを意味します。ただ、まだこの1年間は、準備、宣教が始まったんだけども、その準備かなっていう感じがしましたね。で、いよいよこれから始まってくるというふうに思いますが、で、その時ですね、この16章からちょっと見ておきたいことがいくつかあるんですね。で、今日はこの16章の、1年経ちましたけど、もう一度今年語る新しい言葉があると思います。ね、時差的に言うと、もうちょっとしてから向こうが礼拝が始まりますけれどもね。何を語るか楽しみですけれども、しかし、黙示録が随分開かれてですね、パトモスの夜の世界では黙示録が毎日語られているようですけれども、終わりのことは語られてくるかもしれませんが、もう一度この宣教ということに目を留めて学んでおきたいというふうに思います。で、16章の6節から見ていきたいと思います。使徒行伝16章6節ですね。260ページ。第2本を持ちの方は239ページです。お読みします。それから彼らは、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を取ったと。で、ここで、彼らって書いたのはパウロたちのことですね。パウロたちは宣教するために、アジアに行って御言葉を語ろうと思ったわけですね。ところが、聖霊によってって書いてありますから、はっきり聖霊によって禁じられたと。それは強い言葉ですね。だから、パウロがはっきりわかる形で、聖霊からの明確なストップが来たんだというふうに思います。で、パウロは当然ですね、自分がやりたいところに行ってやりたいことをしようと思ったわけじゃなくて、きっとアジアにも御言葉は必要で、実際必要なわけですね。アジア、これは今のアジアじゃなくてトルコのことです。小アジア。トルコのことですけれども、そのアジアに行って、そこの人たちに福音を伝えようと、そこが導きだと思ったと思うんです。ところが神様は行こうとしたときにストップをかけられたわけであります。で、私たちの人生にも、きっとあそこが御心だろうなって、こうすることが御心だろうなって、きっとこれが御心だろうなってこう思うことがあると思うんですね。で、そして確かにそれは御心の場合もあるんですが、明確に神様からストップが来る場合もあるんですね。で、そこは聖霊がって書いてありますから、内側の促しだったり、何かいろんな印であったりしてですね。で、その時に私たちはですね、そのストップを受け取らないといけないんですね。で、パウロはまずこの時ですね、自分はアジアに行って福音を語ろうと思った。自己中心というよりも、この本当に神様のためにそれをしようと思った。神様のためにそれをしようと思ったんだけれども、神様はちょっと待てって言ってそこをストップされたわけですね。それでパウロはどうしたかというと、次にですね、それでフルギア、ガラティアの地方に行って、こうしてムシアに面したところに来て、ムシアというところに面したところに来まして、ベテニアの方に行こうとしたと。カタカナばっかでですね、あれなんですけども、ね、こう、行ったわけですね。そしたら今度はイエスの御霊がそれを許しなかったと。アジアをやめて、フルギア、ガラティアからムシアを通って、ベテニアに行こうとしたわけですね。そしたら、今度はベテニアの方に行こうとしても、イエス様の御霊がそれを許さなかったと。今度は聖霊と違ってイエス様の御霊と書いてありますけれども、いずれにしてもはっきり神様からのストップを感じたわけですね。で、 アジアに行こうとしたらダメだと言われ、じゃあビテニアに行こうと思ったらそれもダメだと言われたわけであります。で、彼は、パウロは当然ですね、もう神の器ですから、その、自分がやりたいことをやろうと思ったと思わないんですね。きっと神様の導きだろうと思ってアジアに行こうと思ったらストップだから、じゃあこれが違うならきっとこっちだろうなと思ったと思う。で、それは、こっちだろうなと思ったらそれもまた違ったわけなんですね。で、ストップをかけた。で、私は素晴らしいなと思うのは、パウロは、この聖霊からストップを二度受けてるわけですね。聖霊とイエスの御霊から。そのどちらの時も、そのストップを受け取ったわけですね。人っていうのはですね、住み始めるとですね、元に戻れない性質いませんか。例えば車でですね、運転しておりまして、あれこれ違うんじゃないかな、ちょっと迷ったかなって一瞬思った時にですね、一番いいのはパッと戻るといいんですよね。ね。まあ、あるいは最近 iPhone がありますから、あるいはナビがありますから、ナビで、パッてそこからの設定をしたら、パッてそこからの最短コースを示してくるので、まあ、それで行ってもいいですけども、ね、ナビがなかったり、あるいはナビも場合によっては、元に戻れってことを示すことがありますもんね。だから、パッと戻ればいいんですけど、パッて行かけてですね、あれ、間違ったな、違うなとはっきり思うんですけども、今更戻れないと思って突き進むと、とんでもない迷い道に入ったりとかですね、えらい時間かかったりしたって経験ないですかね。いや皆さん、車運転しない人は自分じゃなくて、隣に補助席、助手席に座っていて、そういう目に一緒に会ったことのある人いませんかね。私は恥ずかしいけど、昔は結構あったんですね。最近はないですね。最近はもうすぐ戻ることにしてますので、昔よかったんですよね。なんかね、そんな簡単に引き下がれないとかですね、もういいや、ね、どうにでもなれとかってこう言っちゃうわけですね。で、パウロはこの時ですね、神のストップを感じた時に、ちゃんとそれを受け止めて、やめた。それ大事なことなんですね。で、私たちは自分がいいと思うこと、きっとこれで正しいだろうと思うことで進みやすいのです。で、もちろんその正しいだろうと思ったことを神様がいいんだよって言ったりですね、内側でこれでいいんだと思えばそれでいいんですね。でも、そうでない時に進むと大変なんですね。今はまだ、7月。そろそろね、受験生が私のところに祈りに来る頃ですね。高校3年生とか中学3年生だと急にみんな信号深くなるんですよね。祈ってくださいって言いに来るわけですね。何かというと導きを求めるわけですね。そういう時でも自分の願いとか自分がいいと思うことをやっぱり人は選びたいわけですよね。で、もちろんそれを神様はそれでいいよとかそれが御心だよって言えばいいんですけど、場合によったらですね、ちょっとそっちは違うよとかですね、待ったとかですね、ストップという場合があるんです、確かに。これはあるわけですね、人生の選択においてですね。まあね、独身の方だったら、例えば結婚の導きだとかね、就職のことだとかですね、あるいは家を決めるときもですね、自分はここがしたいと思って、なんかこう、すっきりしないなと思ったとですね、こう止められたりすることあるわけですね。で、そういうときに、それを受け取れるかってことなんですね。で、パウルはそれを受け取ったわけです。しかもこれは宣教でしょ。宣教だから、100% 良いことじゃないですか。神に喜ばれることです。だけど、神様ちょっと待てって言われたわけですね。そして、その二つ止まった後に言われたわけですね。それで、ムシアを通ってトロアスというところに行きました。それで、あるよ、9節あるよ、まあ、そのトロアスで見たんでしょう。あるよ、パウロは幻を見た。幻ですね。夢ではないわけですね。ね、まあ、夢を見る方は夜から説教中ということになってますけど、ね、夢を通しても神は語るんですが、この時は幻ですね。私はですね、最近よく夢を見るんです。昔全然夢なんて見なかったんですね。最近夢を見るんですね。で、結構ですね、はっきりした夢を見たりしてですね。だから精霊からものも見るし、これは明らかにサタンだなってか、なんかアタック受けたなって感じで夢を見る。で、昔はどっちも見なかったんです、あんまり。でも最近は結構見るんですね。で、なんか霊的な事柄が開かれてきているんじゃないのかな。私だけじゃなくてね、教会とか群れ全体に。それを感じます。で、なんか、って思うような、ね、夢を結構ね、昔に比べてですよ。ね。昔全然見なかったから。でも結構見えるんですよね。で、この時パウロは幻を見ました。で、皆さんも幻を見たり、夢を見たり、すごく強い促し。すごく強い促し。そういうのを感じたりすることがあると思います。で、この時パウロははっきり幻を見て、どういう幻かというと、一人のマケドニア人が彼の前に立ってたわけですね。そして、そのマケドニア人が、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願する。もう懇願してるわけですね。そういう幻をはっきり見たわけです。で、こういう幻を見れば、これは難しくないですね。パウロはそれですぐにこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。どうしたかというと、神が私たちを招いて、彼らに福音を述べさせるのだと確信したからだよと。ここで彼は、あ、マケドニアに行って福音を述べるんだなって。 神様はアジアでもビテニアでもなかったけど、マケドニアだったんだと思って、はっきり確信していったわけですね。で、この時、パウロの中にはマケドニアに対する、もう確信があったわけです。アジアでもない、ビテニアでもない、ね、どちらも行こうと思ったら止められて、どこだろうと思ったら、はっきり幻を通して見せられて、マケドニアが神の場所だったんだと思って行ったわけですね。だから、マケドニアに行った時の彼は、確信を持ってるわけです。で、質問なんですけどね。皆さん今置かれている場所ね、まあ、わかりやすく言えば職場でもいいし、学校でもいいです。ね。まあ、学校の場合はね、普通必ずしもね、小学校、中学校ってのは選べないことがありますが、学校選択制っていうのは最近はちょっとありました。来年からなくなるとか聞きましたけど、なんかね、だからね、選ぶわけですよね。その場合にですね、そこが、はっきり神が導いた場所だって確信してるか、職場でも学校でも、家庭もです。自分の置かれた家族が、はっきり神が置いてくださった家族だ。ね。まあ、夫婦ならそうでしょうし、あるいはですね、子供さんならね、両親のもとですね。それを、神様がそこを選んでおいてくださった。マケドニアの叫びじゃないけど、マケドニアと思ってるかどうかなんですよね。で、そうじゃなくてですね、いや、まあ、たまたま、ね。まあ、気がついたらなんか結婚してて、一緒に住んでたと。ね。まあ、マケドニア、もしかしたらアジアだったかもしれないな、いや、ビテニアかもしれないな、なんて思ってるか、いや、これは確かに神様が与えたマケドニアだと思ってるかっていうのは、えらく変わるんですね、これは。職場も一緒です。確かに神が導いた場所だって思ってるかどうかで、全く変わります。学校もですね。で、それがはっきりしない人は、この機会に祈ることをお勧めします。ね、そして、確証をもらってください。で、もらえなかった場合はですね、神様に聞けばいいんだ。マケドニアどこですか、まあ、ただし、家庭は帰れませんので、そこがマケドニアです。これは間違いないね。で、ね、私はね、木原家に参りたくなかったと。どうせならですね、どうしましょうね、境家よかったからですね。あるいはですね、ね、別のね、あっちだけよかったとかって言われるかもしれませんけど、それはもう、木原家の子は木原家が見心なのです。境家は境家が見心なのです。これですか。ね。それはもう選べない選択ですけど、それは見心なんです。これ本当に見心なんですね。と受け止めてる人と、そう受け止めてない人とでは、全く変わります。これは、神様の前での姿勢なんですけどね。神がそこに置かれたんだって受け止めてると、神の祝福が始まる。そうでなくても神は祝福したいんですけど、そう受け止めてないとね、祝福したいくてもその祝福を受け取らないわけでしょ。こんなところでやかなかった。こんなところでやかなかった。私はあっちがよかった。あっちがよかった。とか言ってるとですね、神の祝福を受け取れなくなるわけですよね。だからね、それはまあ、なんですね。で、職場とかそういうのはね、変えることはできるのですが、祈ってまず本当にマケドニアっていうのはどこなのかを聞いてほしいんですね。で、ここでは宣教です。で、神様は必ずあなたを通して、証を分かち合いたい方、神様の愛を。伝道なんて、ここは伝道ですよ、本当は。でも、伝道って言うとね、ちょっと力みが来る人がいるかもしれませんから、ね、分かち合いたい。神様の愛を、神様の素晴らしさを、本当にイエス様のことを知ってほしいって、本当に嬉しかったら伝えたいでしょ。私はですね、まあ、すいません、高校野球が始まってますけどね、あんまり好き嫌いを言っちゃいけないんですけど、まあ、個人的に鎮西学院を応援してるわけです。で、NHK 杯で優勝したからですね、今年は鎮西学院甲子園初出場するかもしれないと思ってですね、すいませんね、応援してる人ね、まあ、人が応援してたわけで、プロテスタントの唯一の学校だからね、ね、で、子供も行ってるし応援してたわけですね。としたらですね、初戦で負けちゃったんですね。がっかりしてしまいましたよね。本当は言いたくなかったんですけど、がっかりしちゃいましたよね。でも、もしこう優勝したらですね、言いたわけですよね。ね、こうね、みんなにですね、ね、おそらく足あちこちメルツでしょうね。行くの甲子園とか言ってですね、ね、何か言ったら、嬉しかったら伝えたくなるわけですよ。そうですね。例えば、長男がインターハイで優勝したときはですね、写真をバーッと送ってきましたよ。普段、こっちが喉にメール送ってもですね、はいとか、あとか、そうとかですね、了解とかですね、はいとか、そんな、もう一言しか送ってこないメールなのにですね、伝国制覇とか書いてですね、写真送ってきてですね、で、なんか珍しく祈りをありがとうとかですね、書いてきましたよね。嬉しいと伝えたくなるわけですよ。嬉しいと伝えたいですよね。嬉しいことは伝えたいですよね、誰かに。伝えたくないですか？この喜びは誰にも言わない。私だけの秘密。他の人には教えないって。そういう人もたまには言いますけど、私の妻が救われた時はそうだったんですよね。あんまり嬉しくて、自分はね、人一倍苦しかったのにね、やっと向けたしって幸せね、他の人になんか教えたくないって思うぐらい嬉しかったそうですね。で、それで死に取り扱えて、今度はね、神道の大学で聖書研究会を始めて、伝道を始めちゃったわけです。今度はね、逆にね。 そこから弾かれたとね。最初はそれぐらいしかったんですけど、ね、今度は逆にひっくり返って、ものすごい伝道したわけですね。ね、で今に至るまで伝道しますね、あの人ね。ね喜びが溢れると伝道したくなる。分かち合いたくなる。で、神様はあなたに、その、イエス様の素晴らしさを分かち合ってほしい人がいるんです。で、もし分かち合えないなと思っているとしたら、主の素晴らしさを十分知ってないってことなんですね。てか、味わってないってことなんです。それは神様の悲しみです。あなたでも神様の悲しみです。神様はあなたにもっとイエス様の素晴らしさを、もっとイエス様の愛を、どんなに主が素晴らしい方か、真実な方かを知ってほしいと思っている。一番簡単な方法は、ね、祈ることです。もう一つ簡単なのは、教会に徹底してくること。これ来てね、何もいいことなかったって人は私の気に入ってください。一緒に神様の交渉してあげますから。本当に教会に来て神に真剣に心から祈るんですよ。本音で祈るんですよ。かっこよくじゃなくて、建前じゃなくて、本当のところを求めるんですね。そうし始めますと、神様があなたに必ず嬉しいことを与えてくれます。もちろん十字架も始まりますよ。ね、十字架も始まりますが、嬉しいことを与えてくれます。その喜びを分かち合っていくわけですね。一番素晴らしいのは死と共にいることの喜びですね。これに勝ることはないはずです。ね、でこれは神様が一緒にいるっていう。どんな時でも離れないっていうね。そして天に帰るまで私は死と共にいるわけですね。これが最高の喜びですけども、現れてくるいろんな恵みがあるわけですね。それを私たちは、分かっちゃうべき人を神様は用意してるんですよ。それがマケドニアの叫びなんですよ。あなたに伝えてほしい、あなたに分かっちゃってほしい人がいるわけですよ。例えばですね、私は牧師ですからいろんな方に語りますけれども、特に私に伝えてほしい人と、ね、伝道者として内田兄弟に伝えてほしい人とは、重なる人もいるでしょうけど、違う人もいるはずなんです。私が行くと鬱陶しいなと思う人も、千田さんが聞く、分かっちゃうと、ぐっと心を開くかもしれないし、千田さんが行くと、うるさいなと思う人が私が行くと聞いてくれるかもしれないし、重なるところもあれば違う部分もあるわけです。で神様はあなたを通して伝えたい、叫んでる人を必ず用意してるんです。ね、伝道って言ったら、伝道って言って固くなるなら、分かち合いでいいですよ。本当に死のことを伝え、分かち合っていくってことはね、思いますね。で、パウロは、はっきりマケドニアにその人たちがいる。助けなきゃいけない人がいるって思って言ったの。助けるってのは、単に助けじゃない。彼は何をしていたか、福音を伝えに行ったんですね。で、皆さんですね、クリスチャンっていい人が多いんですね。皆さん、いい人ねって言われて満足しないでください。いい人ねで、って言われて満足してる間は、まだ、醍醐味を知らない。いい人って言われてもですね、あんま意味がない。だからといって救いが来ない。私たちが伝えることのできる最高の、助けは何かというと、それはお金を与えることでも、物を与えることでも、時間を与えることでも、心を与えることでもない。それは必要ですよ。それをしないで愛を語っても虚しいですけど、中心はイエス・キリストを分け与えることなんだ。イエス・キリストを分かち合うことなんだ。キリストを相手に分かち合ったときに、最高の助けが始まる。私たちが与えられる時間、私たちが与えられる心、私たちが与えられる財、それ限られてる。でもキリストを分かち合えば、その人がキリストに求め始めるなら、無限大なのです。あ、無限大ってのは、罪がないってこの無限大じゃなくて、こういうふうに書く無限大。永遠にっていう意味ですね。限りがないっていう意味の無限大ね。長崎で無限大って言うとややこしいですね。マリアは無限大じゃありませんよ。ね、あの人は素晴らしい信仰者ですけど、罪がありましたので。絶対に無限大ではありません。マリアは罪がありました。罪人の一人です。しかし、神様に選ばれたのですね。これは大事ですね。ね、で、私が言ったのはそういう意味じゃなくて、限りなく神様に、イエス様に祈ることだけですね。そのイエス様を分かっちゃうのは私の仕事なんですね。で、パウロはそれをしたわけですね。で、私はですね、ここを読むとふっと思い出して、何回も明かしましたけれども、私は大学を卒業する頃ですね、検診しようと思ってたんですね。それで最初私が思ったのは大阪だったんですね。母教会。ね。両親がいた教会で、私が検診式をしてもらった教会で、そこに行こうと思ったら、なんかね、ストップを感じたんですね。で、その次に、その頃使えてた開拓教会、ね、本当に人がいなかった教会ですけども、十数名まで増えくれていて、若者たちがいっぱい救われてきてたんですね。で、聖書研究がやってたんです。ね。で、そこの教会に行こうと思って、そこの教会でいいかなと思ったら、それも何かピタッと来なかった。そしたら後輩から何度もしつこく電話かかってきて、死の十字架で徹夜祈祷会やってます。予言があるから来ませんかって言われた。で、その頃予言ってあんまり興味なかったんですね。うーんって言ってね。まあ、でもいいやと思って適当に、だけどしつこかったその後輩が、 もうしつこく誘ってくれ。でもよかったですよね。だから、まあ、後輩にそこまで言われたら一回はギリだから行かなきゃいけないと言って行ったわけですね。まあ、秋元副職してたから行ったわけですね。そしたらですね、そこで予言があって、本当に予言だったんですね。ね、その、まさに神からの言葉を感じた。と思って聞いたんですけど、私にもいくつか予言があったんですね。その中で、パウロ牧師に、ね、どういうふうにしたらいいんですかって言ったら、キャラバン献身したのって言うから、はいって言ったら、じゃあ自分で吟味してって言われてですね。まあ、いつも言ってるそれが一番私のベストだったんですね。何か言われたらきっとその逆をしました。とにかく私は反発心がすごく強かったんですね。人にこう支持されるっていうのは嫌いだったんですよね。その頃は恥ずかしいけどね。だからみんなが流行は絶対追いかけないタイプ。流行しないことに生きがいを持ってた。流行は絶対しないっていう。そういうのは私の哲学だったんです。人と同じことはしないって。人と同じことをやるような人間には絶対ならないっていう強い決心があったけどですね。そういうのがあったんですね。だから、ね、だからそれ最善のね、自分で吟味してたのは最善のアドバイスだったんですよね。だから、それで祈った時にですね、はっきり来たんですよね。主の十字架に行くようにってね。でもいつも言いますように、保証は神の言葉しかなかったんです。秋元もはっきり言いました。神様約束してくれたら大丈夫よって。ね。大丈夫よって言ってくれたけど、何の保証もないわけですよね。ね。でもいつも話しているように、住む場所も、食事も備えられまして、1ヶ月間。そして寮に入りまして。こうして奉仕も、どの教会に行ったよりもたくさんの保証させてもらいました、新学生の時に。で、私は頭で学ぶって、現場で立て上げられる方があってたんでしょうね。徹底的に奉仕をしまして、立て上げられましたよね。で、まさに御心だったと思います。もう、今はもうはっきりわかりますよね。でも行こうと思ってたのも、ね、母教会はね、母教会を立て直したい、その力になりたいって思って健全でしょ。で、解体教会もそこの牧師さんたちが出来残ってほしいって言って、いろいろ準備してくれて、私もそれをすごく好意としたけどって、全然健全でしょ。でも、どちらも神様はストップしたわけですね。で、私たちの人生の中に、神様がゴーっていう時もありますよ。でも、明らかに主がストップされることがあるんですね。そして神が言われる場所ってあるんですよ。そこに行くときに、マケドニアの叫びで、あなたを通して神が触れたい人、働きたい場所が必ず用意されてる。そこにあなたのステージがあるんです。神様があなたに働いてもらいたい場所、あなたを通してなされたい技がそこに用意されてるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。しかしですよ、じゃあマケドニア行ったら、順風満帆、春の海、日のもたりのたりかなってことはいかないんですよね。じゃあ、マケドニア行ったらどうなったかというと、この後ですね、11節。そこで私たちは、パウロたちは、トロアスから船に乗り、サモトラケに直行して、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で、植民都市であった。私たちはこの町に行くにしか滞在したと。まあ、ピリピに行ったわけです。ピリピっていうのは何かというと、マケドニアの一番の町で、まあ、植民都市だったわけですね。で、そこで、彼が安息日に13節。私は町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。照らした足の紫色の商人で、神を敬うリデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたと。このピリピで宣教を開始します、パウロが。すると、照らした足の紫色の商人で、リデアという人が女性ですけども、このパウロの言葉に心を開いてエス様を信じます。15節。そして彼女も、またその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものと思い出したら、どうか私に来てお泊まりくださいと言ってたのに、強いてそうさせたと。つまり、マケドニア行ったらちゃんと神が用意してたルデアという人がいて、救われて、その人の家族が全部救われて、その家庭が拠点になったわけです。で、実はね、教会形成する上でね、この家庭って大事なんです。私は7歳生きても23年になりますが、いろんな教会形成の働きに携わってきました。一番最初熊本だったんですね。それは熊本に祈祷院に行ったときに、そのすぐ、祈祷院のすぐそばに、島崎ってとこあるんですけど、すぐそばに、最近クリスチャンになった、東京のテープを聞いてクリスチャンになった方がいて、で、その方がお友達の美容師の方に、病院に行ってお話をしたら、その方が人生の悩みを打ち当ててきて、で、じゃあ、徹底話をして、で、連絡が入ってきたら、じゃあちょうど行ってますから、会いに行きましょうかって言って、じゃあ来てくださいって言って、その方のカウンセリングをするために行ったんですね、私ね。その方のうちにね。わかりますか？ね。で、そしたらですね、そのお友達の美容師の方だけ、もう年配でしたね。方が来ると思ったら、東京に行っていた娘さんが、もうね、戻ってきてたわけですね。ちょうど。そしてその娘さんがお友達をいっぱい呼んできたわけですね。その結果ですね、1,2,3,4,5,6,7、私言ったら8、9かなぐらい集まっちゃった。で、クリスチャンはそのうち 2人、私で3人だったんですね。それでですね、カウンセリングのつもりで言ったら何も用意してないわけでしょ。びっくりしたわけですね。それで、と思ったんですね。でね、ニコニコ笑いながらですよ、ちょっとすいません、おトイレ帰りますよって、トイレって必死に言われました。帰っちゃうって言ってね。それで戻ってきてですね、何事もなかったかのように話し始めたんです。そしたらね、ああ、プロスが来たんですよね。主の手があるってのはすごいことです。次から次へ出てくるんですよね、聖書から話したら。自分で話は自分で感動しますもんね。自分じゃないから、はっきり。いや、もうわかりますよね。あれは自分じゃないですよね。聖霊が導くときっていうのは。それでね、そしてみんなも感動しててですね、最後全員、はっきり救われちゃったんですね。明確に。そして追加で、そして、また来月って言ったらまたその方友達呼んできて、それみんな救われちゃったん。そしてまた来月ってまた救われちゃったん。それで、一月に一回じゃダメだからってことで、一月に二回になって、昼だけ一回、それが、夜だけかな、昼だけ忘れて、どっちかだけだったけど、夜の人か昼の人かどっちかいるってことで、昼と夜することになった。でそのうち大きい家だった。大きい家だから2、30人入れた。だから昼2、30人、夜2、30人。で、入りきれなくなって公民館を借りた。だから60人ぐらい、ほとんどノンクリスチャンばっか、次々に救われてきたんですね。まあ、小さなリバイバルですよね。あら、すごかったですね。あれでも家なんですよ。家が拠点なんです。それは12月なんです。今でも言ったら12月8日です、最初の集会。で、その次2月にですね、その方の妹さん、妹さんってもうご年配なんですけど、妹さんが、まあ、佐田さんのところですね。佐田さんのところに、ちょうど福岡あって、ね、佐田さんも、救われたので、で、娘さんも救われたから、じゃあって言って集会するにことになった。佐田さんのお母さんがですね、熊本で起こったことを聞いてたからですね、自分も友達一生懸命お友達呼んでくれたんです。で、お友達が来てくれて、みんなすごく心を開いてくれたんだけど、救われなかったですね。面白かったですね。やっぱ主の導きあるんです。で、佐田さんがちょっとね、申し訳さそうにしたんだけど、別に気にしなかったんでね、すごく触れられてたんですけど、救いまでいかなかった。そしたらですね、それで佐田さんがね、どうしましょうかって言ったんですけど、続けてたら、どこでどう聞いたか知らないけれど、なんか知らないけど、長崎の礼拝のテープがあちこち出回ってた。そんなことしたこと一回もないでしょ。勝手に出回ってた。どこでどう聞いたか知らないけど。それで次々にクリスチャン、キャリアのクリスチャンが集まってきた。私より年上のキャリアのクリスチャンばっか。私当時29かな。27で結婚して8。9ぐらいかな。で、ね、集まってた。ブワーッと集まってきた。それで、エリシャ牧師夫妻でしょ。それから、向井牧師の奥様でしょ。向井牧師よ、今のね。それから、あとそれ以外にもクリスチャンの方ばっかです。しかも、もう20年選手の人たちばっか集まってきた。そしてそこは大体10人から20人ぐらいになったんですね。全然導きが違った。違ったけど共通項は家なんです。家から始まったんです。だから、家の集会ってすごく大事なんですよね。加藤さん覚えてください。家だと来やすいこともあるんでしょうけどね。家なんですね。そして教会になったわけですね。で、この時もルディアという人が救われて、その家に行ってバウテスマンを授けて拠点ができたわけですよ。で、パウロはですね、ここから働き始めようと思って、喜んで宣教に行ったわけですね。ね。やっぱりマケドニアに来たら救いが起こったと思って喜んだと思います。そしたらですよ、喜んで矢先に何が起こったかというと、もうこのご存知のようにこの16節から、ね、パウロが宣教しようと思ったら、占いの家に仕えた若い女奴隷が、パウロの塩で、いたたはき君の下に対して救いの道を述べ伝えてるっていう、まあ本当のことなんだけど、いわゆる褒め殺しですね。宣教の邪魔をしたので、悪霊を追い出したわけです。そしたらこの女奴隷を使って金儲けをした主人たちが怒って、で、儲けの人がなくなったので、彼らを捕まえて、役人の前に引っ立てていった。そしたら、とんでもないですね、捕まっちゃって、鞭打たれて、奥の牢に放り込まれたわけですね。で、神が言ったマケドニアに来て、そのマケドニア中心のピリピリで宣教して、やっと救いが起こってこれからって思うときに、彼らは、神様の御心を行った結果、捕まって、奥の牢に入れられたんです。で、じゃあ、ちょっと今日お話したいことは、ここにもう一つあるポイントがね、何かというとね、皆さんが神の導きに従ってマケドニアに行きます。御子の職場に行きます。御子の学校に行きます。御子の家庭に行きます。そうすると、いいことばっかというと、そうでは決してないのです。確かにルディアのように救われる人が用意されていて喜びがあるでしょう。でもその後に、せっかく悪霊を追い出して宣教を救っていこうと思ったら、捕まって奥の牢に入られたってことは、宣教しに来たのに、宣教できない状況に追い込まれたわけです。一番奥の牢で足かせをかけられて、全く宣教できない状況に置かれたわけです。で、私たちが神が言われる場所に行ったら、祝福ばっかりかというと、逆境が来るわけです。最悪が来るわけです。困難が来るわけですね。で、皆さんが神の導く心の場所だから、もうね、上司は抜群、同僚はすごい、仕事は楽、お金は抜群、給料はいい、ね、ボーナスもいい、休みは自由、もうこんないい仕事はないって、そうはいかない。 そういえば気をつけて、サタンがなんか後ろで生きときてるかもしれない。そうはいかない。確かに救いが起こって祝福も現れるんだけど、ギャグが来るんですね。特に宣教しようと思っている人はギャグが来ます。適当にうまくやり過ごそうと思っている人はそんなにアタックが来ません。まあ、はっきりしています。なんとか神様のことを分かち合いたいとか、イエス様のことをって本当に思っている人は戦いが許されます。もうそんなこと全然考えてなくて、まあ、とにかく、風波が、波風立たないように、丸く収めていけば、ね、ああ、もって尊しとし、私は日本人、アイアムジャパニーズ、ね、ヘブンリーではありません、ね、アイアムジャパニーズ、とにかくああ、もって尊しとし、仲良く丸く収めればそれでいい、ね、クリスチャンってのは日曜日に行ってばいい、ね、普段はとにかく仲良く丸く収めよう、ね、社会は世の中そうすればいい、ああ、それでいい、それでいいと思ってる人は問題いきません、そんなに。それで来る問題はあなたの罪の刈り取りです。十字架ではありません。あなたの罪の刈り取りと神の憐れみです。神のもとに帰ってきてほしい。非常に厳しい問題が起こる前に神に立ち返ってほしいと思う神の憐れみです。でももしあなたがマケドニアの叫びを聞いて、確かに神がこの場所に導いたと思っていて、誰かきっといるはずだと思ってその人に明かししようと思ったり、そして救いの実が出てきて、もっと福音を何とか伝えたいと思ったり、イエス様のことを知ってほしいと思っていたら、ぶつかりが始まるんです。家庭でも。職場でも、学校でも、これは起こるんです。もしあなたがそういう状況に置かれていたら、あなたはね、はあ、なんで私はこんな目にあったなんて思わなくていい。むしろ逆なんだ。あなたは本当に神様を愛して、イエス様を分かち合おうとしたいときには、そういうこと許されてくるんです。パウロとシラスは追い込まれたんです。宣教に行ったのに宣教できない状況に立たされたんですね。でも、そこで何が起こったかというと、そこから、皆さんご存知にパウロとシラスが賛美と感謝したときに逆転を負ったんですね。で、パトモスで予言されてますね。聞きましたけどね。言いましたね。パトモスに結構予言、賛美隊行ってるんですね。カマンドワーシップも行ってるし、ギフスも行ってて、ロジライブとかしてますよね。でもシビアな予言が出てました。賛美隊がこれから霊を断ち切って技が始まると。でも今回賛美チームがたくさん来てるが、まだ賛美隊はいないっていう予言でしたね。そう思います、はっきり言って。私なんかすっきりしました。賛美隊ってのはね、賛美するとこじゃないんですよ。魂を勝ち取るのが賛美隊なん。永遠のために戦うのが賛美隊なん。かっこよく歌を歌って、人に聴いてもらって、感動の涙を流すんだったら、世の中の歌だって、涙流すはいくらでもいるん。世の中にだって涙流すぐらいの歌を歌う人はいくらだっている。世の中の歌で泣いてる人は山ほどいるん。いくらだっているん。涙流してそんなんで満足してたら、そんなの賛美隊でもなんでもない。魂を勝ち取らなくて、賛美隊なんて言えない。魂を求めなくて、賛美隊であるわけがない。泣いて感動してどうするんですか？世の中だって感動してんだから。救われなければ、地獄に行くんですよ。イエス・キリストが救わないってはっきり聖書に書いてある。皆さんの愛する家族がもし救われてなかったら、はっきり言います。あやふやにしちゃまずい。地獄に行っちゃう。イエス様を信じなければ。これシビアでしょ。幼くして召されたとしても、若くして召されたとしても、イエス様を信じているなら、間違いなく天に行く。確実に再会できる。そして天国は、絶対地上より素晴らしい。100% 完全に地上より素晴らしい。行ったら戻ってきたくないと普通は思うと思います。最高の場所だ。でも、イエス様を知らなければ、どんなに世の中で幸せそうにしてたって、本当はどうかと思うけど私はね、永遠にはいけない。天にはいけないんですよね。で賛美隊っていうのはその、霊を断ち切って、人々が縛られて霊を断ち切って、永遠にこう招き入れる力ですよね。本当にその縛られて霊を断ち切って。単なる感動じゃない。こう、神様に心が開く。神に目を向いていくっていうやつですよね。ね、そういう賛美隊ですよね。でも本気で賛美隊で行こうと思うとぶつかり起こるはずなんです、絶対に。で皆さん、私たちが使わされる場所は、マケドニアがどこであったとしても、日本の社会であっても、海外であったとしても、世である以上、必ずこういうパウロとシラスがぶつかったぶつかりは許されてくるんですね。もし本当にイエス様を分かち合いたいと思ったり、本当に愛する人に天に帰ってほしいと思って、私たちが生き始めると必ず許されます。でも、そこでポイントなんですよ。パウロとシラスはそこで賛美したの。足かせをかけられて、最悪の場所で賛美したん。心から神を褒めていただいたん。ということは、本当に最悪と思える場所、 もうこれ以上悪いことはないと思いたくなるような場所で、そこでそれでも神を褒めたたるかなんですよ。なんで私はこんな目にあって、こういう状況になって、神様ならなんでこんなことになるの、従ってマケドニア来たのに、私で悪霊出してあげていただきたい。で神様、なんで助けてくれないの、天使が来てもいいはずじゃないか。私は人でしょ、神様。知っとりますか、どうしたんですか、神様って言って、言ってないですよね。パウロの使者はそこで神を褒めたたえたんですよね。神様、あなたは正しいって。あなたは伝道だって。あなたは素晴らしい。今、この時祭壇をしておられる。あなたはもう本当に素晴らしいって、そこで主を褒めたたえた。そこで神に向かっていったんです。人に向かっていったんでも、お酒に向かっていったんでも、ギャンブルにしていったんでもない。気を紛らわしたんでもない。神に向かっていったんだ。最悪の場所で、神に向かっていったんだ。神様にまっすぐに心を向けて、それでもあなたは素晴らしい。あなたは間違ってない。あなたは最大以外なさらない。そのあなたを本当にこれから礼拝するっていうのが賛美なんです。それは神の手を動かしたんだ。そして、いつもように囚人たち全員が主に触れ、感謝とその家族は神様に触れられて救われちゃったんだ。で、マケドニアにおける働きがぐーっと進んだわけですよ。こんな方法パウロ考えてなかったと思いますよ。ね、せっかくルディアが救われて、さあこれからと思うときに奥の方に入ったら、神様の方法は囚人と感謝とその家族から始めるって、そういう発想は 100% なかったと思う。神の計画があったのです。で、私たちが、私の計画が壊れたり潰れたりうまくいかないことがある。そこを喜んでください。そこから実は神の計画が始まるんですね。これをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしい。でもそこで本当に私たちが神様を礼拝するからなんですね。で、多くの人はですね、せっかくマケドニアに行くとこまで結構行くんですよね。行くんです。エルディアが使えてよかった、ハレルヤと思うんですけども、その後奥の方に捕まっちゃうとですね、思い始めるんですね。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとかってね。で、ブチブチブチブチブチって始まって、そしてですね、夜が更けてくるわけですね。でね、やけくそ打ったわけですね。はぁーとか言ってね、そしてですね、他の囚人が怒るわけですね。うるせえ、しまれとか言ってね、はぁーとか言ってですね、で気を紛らわせよう、シラスとか言って、パウロとシラスと二人でですね、なんかこうね、じゃんけんゲームを始めたりですね、いやですね、ね、仕方がないから格闘技でもして遊ぼうとか言って格闘技をしたりですね、ね、気を紛らわすわけであります。気を紛らわすわけであります。気を紛らわすわけであります。気を紛らわすわけであります。神以外のもので。私はそこで神様のところに行くと、神の手が動き出すんです。主に従って最悪になったとき、絶望しないでください。実は奇跡の前触れなんですよ。もうそれは最高のチャンスなんですよ。神が手を動かしてくださる。でも多くの人は人を恐れて、神のところに行きません。神様のもとに行って本気でそこで神様を賛美し始めますと、神の手を受け始めるのです。そして人を測りたいか考えられないというね、人の測りきれない、測り知れないような技が始まって地震が起こるわけですね。この場合はですね。で、言ってみますと地震が起こっただけじゃなくて、足かせが全部切れて逆転が始まるんですね。で、そういうドラマをですね、神様は、21世紀の今も、あなたの置かれているその場所で行うことがおできになる方です。昔の神様ではありません。今も同じように生きていて、同じことをなさることがおできになる神様です。ぜひですね、そのことを覚えておいてほしいというふうに思います。で、今年神様は私たちに宣教って言われました。ぜひ、ですね、きっとあなたを通してイエス様のことを分かち合ってほしい人がいるはずです。で、その神様の語りかけを聞いてみてください。神はそこに使わせてくださる。そして、そこで神様はあなたを通して、あなたの客とは違う形でしょうけども、栄光を表してください。鍵になるのが賛美なんです。今言ったらね、賛美ね、本当に賛美。パウロとシラスは賛美隊でした。うまかったかどうかわかりません。そこそこじゃなかったでしょうかね。そこそこうまかったと思うけど、すごくうまかったとは思わないけど、でも彼らは間違いなく賛美隊だったと思います。まさに賛美隊ですよね。霊の風を砕く。ぜひね、長崎教会からもお互いが賛美隊となって賛美隊が生まれていきますように。白馬で勝ったの負けたのだっていうレベルではなくて、魂を勝ち取れる賛美隊が生まれていきますように。それを心から願います。そして私たちのお互いの心が自分たちの心でいっぱいになることから解放されて、救われてない魂を本気で求め始める、その霊が救われていきますように。救われてない魂に対する 上渇きが与えられてきますように、そのことを心から願います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。一年前パトモスで語られ、白馬で確認を引用されたこのマケダニアの叫び、この一年間私たちはいろんな叫びを聞いて、賛美隊がいろんなところに出て行って賛美を捧げたり、またいろんなことを通して私たちは福音宣教の働きを成してきましたが、さらにあなたが導かれているマケドニアがあると思いますし、既にマケドニアに使わされている方もいらっしゃるでしょう。その場所であなたが用意されている救われるべき魂と出会わせ、その方を捉えてくださり、また最悪と思える困難が来た時に私の霊の目を開いて、その中で神様を賛美し続けることのできる恵みと力を豊かに与えてください。お願いします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、聖霊様に心と思いを伝えて、悔やみの時を短く持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してほしいと思います。天の父様、今イエス様は何を言っていなります。お一人お一人の願いと求めをあなたの前に差し出します。どうぞ一人一人の願いと求めに応えてあなたの御手を動かしてください。イエスキリストによって、イエスキリストによって、イエスキリストによって、イエスキリストによって、イエスによって、恐れをその人の力せ。ある方は相手が変わることばかりを求めてますが、主はあなたに、二つのことを言われます。一つは、相手が変わる前に、まずあなたが、人でもその人でもなく、誠に私を恐れ、私を第一にしなさい。それがまず一歩目です。その次に、今度は、その、相手の方のことを、今のままの状況で徹底して感謝しなさい。そこから大きな変化が始まってくる。あなたはその人を恐れ、そして、いろんな状況に関して、この何とかしようとしています。しかし、あなたはすべきことはそうではなく、まず私を第一にし、私を恐れて私を第一にし、今のままの状況で感謝をしなさい。そこから私の手を動き始めるとおっしゃいます。横っ腹が何かおかしい方、天の父様、そこに触れて痛みを取ってください。そのためにやっせよ。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、離せ。背中が痛んでいる方、背中の痛みをその人の力せっ。なんかこう許せないっていうか、なんかそういう人がいて、方がいますけど、感情っていうよりも、その裁きを私の手に委ねなさい。裁きを私の手に委ねなさい。あなた自身のなんか裁くことをやめて、裁きを私の手に委ねて、あなたは許して忘れなさい。そして裁きを私の手に委ねなさい。私は愛とあれによって正しく裁こう。その時はあなたの背中の痛みが消えてなくなります。皆さんも一人一人にあなたが触れて、御業をなし、御栄光を表してください。お願いいたします。今人生の大切な導きを求めている方が何人かいらっしゃいますが、あなたはしっかりと目を覚まして私に聞きなさい。私はあなたにはっきりと語ろうとしはおされます。皆さんもお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。